ロングホームルーム。今日の授業の復習。今日は高木由美先生が心理学について授業をしています。そしてこの時間はこの他にもですね、面白い心理学を紹介していきたいと思います。
お願いします。
まずはですね、フラッシュバルブ記憶。
フラッシュバルブ記憶。
あるとても印象深いことを細かいことまで覚えていたりすることありませんか？
うん。
でもですね、実は間違って覚えているかもしれないんです。
うん。
人に出来事を何度も話しているうちに、その記憶を想像で補っていて、うん、それも本当のことに思い込んでしまうのがあるらしい。あります、こういうこと。
いや、これね、自然とあると思います。で、しかも自分に都合のいいように書き換えている節があるような気がする。
わかります。
自分に都合のいいように、
うん、
なんかそういうの、なんか記憶をこう美化してる、
うん、
いつの間にか。そんな気がしてならないんですね。
でも本当に怖いことに、その想像までできちゃいません？なんか、そう、本当にこうだったなって、嘘をついてるとかではなく、
うん、
本当にこうだったもんっていう想像になっちゃいますよね。
そうそうそうそう。でもそれがもう当然みたいなね。
そう。それフラッシュバルブ、フラッシュバルブ記憶というものになるらしいです。
ちゃんとあるんですね、そういう定義がね、言葉が。はい。
だから、その時一緒にいた人との記憶が違うことがあるのが、もう本当にフラッシュバルブ記憶。
まあそういうことですよね。
うん。らしいですね。
はい。
そして、人は1日に1、2回は嘘をついている。ということも出ていました。
あ、そうですか。
まあただ嘘にもね、いろんな種類があるんですけども、自分が怒られないためにつくのも嘘。
うん。
他人を傷つけないためにもつくのも嘘ですね。
うん。
で、大げさに言ったりごまかしたりするのも、これも嘘になります。
うん。
だから、もうお綺麗ですねとか言うのも、嘘ついてる人もいるかもっていうか、本当に思ってなくても、その人のなんか場を盛り上げようと思ってつくのも、部類で言ったら嘘になっちゃう。
そっか。だからお世辞っていう言い方もあるけど、うん、まあそうか、まあ嘘、まあ嘘って言うと、まあそのね、うん、言葉きついけど、まあ本質的には一緒なのかもわかんないですよね。
そうですね。あとやっぱり男女で揉めるような嘘、例えば浮気とかで、
はいはいはいはいはい、
なんかそういうので嘘がバレてしまったかもというふ
う
に感じることを、
うん、
懸念的非投資感という。
ほう。懸念的非投資感
です。
難しいですね。はいはいはい。
バレたくないことがバレてしまったと思うのは、あくまでその人の考えであって、
うん、
実際にバレたかどうかはわからないんですよね。
ああ、そうですね。うんうんうん。
けどですね、その、バレたかもということで、思うことで、なんか行動が変になってしまう。
うん。
それが元で本当にバレることが多いみたいです。
ああ。
だからもう嘘ついてるって自分でわかるから、
うん。
例えばじゃあ彼女に、
うん。
あら、今日何しよったと？みたいな。
うん。
でもその男性からしたら、え、うん、何しよったバレたかな、もしかして変だったかな行動がってなって、鮮明になんか記憶を、
うん、
いや、どこどこでこういうところでこの人と食べたよみたいな。そしたら女性からしたら普通に聞いただけなのに、
うん、
え、普段そんなに鮮明に言わんのになみたいな。
はいはいはいはいはい、はい、
ってなって、なんかおかしいっていうことが起きて、
うん、
探られて嘘がバレちゃうみたいな。
ああ、いや、僕なんか女性とホテルなんか行ってないよってこと
めちゃめちゃ怪しい
聞いてないっていうね
めちゃめちゃ怪しい
そういうこと、極端に言えばそういうことですよね。
そういうことですよね。だから冷静になることが一番なんですかね。
はい、そうですね。
わかんないんですけど、まあ、嘘をつかないことがね、悪い嘘はダメですよね。
1日に 1,2 回は嘘をついているって、まあこれはわかるけど、
うん、
その 1,2 回もつく頻、あの時間帯とか、すごく考えますよね。例えば、うん、1日1、2回のつくすべての嘘が、例えばこの収録の時とか、
うん、
由美先生は1日のうちの2回の嘘を全部俺に対してついてるみたいな、
あ、
そういうのはなんかちょっと、そう考えたらちょっとショックですね。
うん。
いや、嘘ついたん
か。やっぱり、嘘っていう分類に確かにまとめると、はい、なんかダメな人ってなりますけど、なんかその見せ方を良くするためにみたいなのは、
うん、
ちょっと話を持っちゃいますよね。
あ、まあそういう、まあね。
そう。
そういうことですね。
そういうことです
。うん、すみません。考えすぎでした。うん、すみません。
でも確かに1日に1、2回私嘘ついてますね。
うん、僕もこれはわかります。うん、
私も、
うん。はい。
みんな嘘つきです。はい、そして、あ、これ面白い。
何すか？
プライドが高いかどうかを調べる簡単な心理テストがあります。
はい。
ちょっと皆さんもやってみませんか？
何でしょう？
26個のアルファベット。A, B, C, D, E, F, G, 全部ね、
うん。
それをですね、好き嫌いで、一文字ずつ点数をつけます。
ほう。
嫌いが1点、どちらでもないが4点、好きが7点。
え、つまりその A が私 A 大好きだから7点とか、B は嫌いだから1点とかっていう26個のアルファベットに全て点数をつけるんですか？
そうなんです。
は
あ、それをじゃあ皆さんこうやってみまして、その後に自分のイニシャルの平均点。例えば私は TY だから T にはこの点数つけた、うん、Y にはこの点数をつけたのを足してみて、その平均点、はい、を調べて、その平均点と、他のアルファベットの平均点を引きます。
あ、自分のイニシャルの平均点から、他のアルファベットの平均点を引くんだ。
あ、そうです、そうです。
ああ、なるほど、なるほど。
そうすると、この点数が高いほどプライドが高いと言われるらしいです。
ほほ
ちょっとね、西川くんと私も事前にやってみましたね。
実はそうなんです。
はい。
ええ。
じゃあ、私から発表しますか。
じゃあ、ゆうみ先生は。
はい。私のプライドの高さは、1.1。
1.1。
これ、最大が、一番高い人が6らしいので、1.1 というのはかなり低い。
低い方ですね。
低いみたいです、意外と。高そうに見える自分なんですけど、
ね。
では、西川くんは、
3.5。
高っ。
いやでもむちゃむちゃ高いってわけでもないじゃないですか。マックス6だったら、
まあ、確かに
半分よりちょっとあるぐらいだから。
何がそう高くさせてるんですか？
何なんですかね。いや僕はただ単純にアルファベットに点数つけて計算しただけですけどね。
なんか思い当たる節あります？自分プライド高いなみたいな時って
思い当たる節何があるかな。
西川くんってどうなんですかね。あんまりまだ関わったことないから。
じゃあ今度じゃあピザ食べながら話しましょうかね。
プライドの高さチェック。
ね、
いいですね。そういうのも皆さんやってみてください、ね。
お願いします、はい。
はい。そして、あ、日頃から使っている心理学テクニックというのもあります。
お、これはちょっとあれだな。参考になりそうだな。
うん。
使えそう。
まずですね、
うん、
セルフハンディキャップというものがありまして。
何でしょう。
失敗を想定して、わざわざ自分が不利になることをする。
は。
例えば、受験勉強わーっとやってる時期ありますね、
うんうんうん、
その時にあちょっと休憩10分だけ本読もうかな、
うん、
でもその本読むのが1時間ぐらいになって、まあ、次の日受験があります、
うん、
落ちます、
はい、
あん時本を読んでいたから、うん、みたいな。
は
ー、そのそういう風になんかそのせいにするみたいなことですね。
自分をある意味正当化するみたいな感じなんですかね、これね。
そうです。そういうものがセルフハンディキャップという心理学で出てます。
はいはいはいはいはい。
あと、これは参考にしていただきたい。
何でしょう？
吊り橋効果。
あ、これ聞いたことありますよ。
うん、これはですね、怖い時のドキドキを好きと勘違いしてしまうこと。
うんうんうんうんうん。
例えばもう本当に代表的で言うと男女のね、男女の関係、まだ付き合う前かな、デートに行きまして、遊園地、ジェットコースター、頂点行ったらすごいドキドキして、もう、そのドキドキが、この人好きなんかもみたいな。
はいはいはいはい。
勘違い。
ね。だから実際吊り橋に行くと、そういうね、ドキドキする感じがあるから、つんで、まあ、吊り橋効果というね、言葉があ
るわけで。あ、そうか。吊り橋から来たんですね。
まあ、ですから吊り橋じゃなくて、さ、まあ、ジェットコースターでもいいでしょうし。
何でも。
お化け屋敷とかもですかね。
ああ、肝試しとかよくありますもんね。
うん。
男性どうなんですか？キャーとか言ってしがみつかれた時って。
おお、やっぱそれはやっぱり、うん、悪い気はしないですね。
なんならもういいでしょ。
もう全然。
ウェルカム。
あとはまあ、観覧車とかね。
ああ。
観覧車もほら、高いとこ苦手な人だったら、ちょっとこう下見たら、うわってこうやってなるでしょ、多分。いいじゃないですか。
使ったことあるんですか？吊り橋効果とか、昔。
吊り橋効果、そうね。まあ、観覧車、今言いながら何となく思い出しましたけど、観覧車とかは、好んで乗ってたのは、そういうのを狙ってたかもわかんないですね。
うわ、ロマンティック
ロマンティックなんですか、それ。
ロマンティックじゃないですか、観覧車。
そうですか、
うん、
でも、中身は下心いっぱいなんですよ。
あ、男性？
やっぱそう、ドキドキしてほしいから。女の子に。
なんかわかんない。私、想像で喋りますけど、
ああ、
気まずいとかならないんですか？なんか。
気まずい？
気まずいって。なんかだって密封された空間に二人でなんかいきなりシーンってなるんでしょ、でまだ付き合う前とかでしょ、なんか、わ、気まずな話そうみたいな。
いや、見える風景を言っていけばいいじゃないですか。あそこに港が見えるとかさ。 うわ怖い、下怖いなんて言ったら盛り上がるでしょ
う。あ、そうなんですか。
そう、見たもの言えばいいんですもん、だって。
でもなんかアナウンサーさんとかって、はい、アナウンサーさんとかってやっぱ話うまそうですね。なんか、見えますか、この上陸のなんとかがなんとか。そういうなんか。
実況を始めるみたいな、ね。
実況みたいなのがうまそう。アナウンサーさんって。
いや、でもそれはでも女の子の前でやったら、響かないでしょう。
まあ、本物やみたいな。
かっこいいとはならないでしょ
う。ならないんですかね。わかんないですけど。はい、そして、ラストはですね。
はい。
サイガルニック効果。
ほう。
あ、これね、私、さっき、ディレクターさんに聞いていいなと思ったんですけど、
うん、
あえて未完成にすることで、次のステップに進みやすくなる。
ほう。
仕事とかこれ使えるんじゃないですかね。
うん。
例えば、次の日に、仕事を持ち越そうみたいな時、
うん、
けども夜は霧がいいとこでやめよう、
うん、
って思って次の日はまたゼロからその違うことをする、
うんうん、
ではなく、
うん、
ツァイガルニック効果というのは霧がいいとこではなく6割7割ぐらいまである程度終わらせておいて次の日に持ってくるものはその6割7割の続き。
あー、だから前の晩にきっちり終わらせるんじゃなくてちょっと残しておくわけですね、翌日のために。
そうです。
で翌日はその残りの分をパッとやっちゃえばスムーズに仕事が進んでいくという。
でそのスムーズ感覚みたいに陥って、
あ、
もう次する仕事もなんかスムーズに、
あ、そうか、その次のまた仕事もねスムーズにいくという。
これ良くないですか。
お、それその発想僕なかったですね。
私もなかったです
よ。へー、
こうやって効率のいい人たちはね、やりくりしてるんですもんね。
早速使いたい。これは
私もコピペしたいと思います。
はい。
でラストになるんですけど、西川くんちょっと心理テストを。
はあ、
いいですか。
おお、また突然ですね。
じゃあちょっとここで恋愛系のね、はい、ちょっと皆さんも想像してください。
お願いします。
は
い、
では西川くんの好きな女性のタイプ、
はいはいはい、
3つと言われるなら何がいいですか。
うん、3つ。
3つ。
笑顔が素敵。
笑顔が素敵。はい。
頭がいい。
頭がいい。
優しい。
優しい。
はい。
三つ出ましたね。
三つ出ました。
じゃあ、その同じ条件の女性が二人います、目の前に。
おー、なるほど、はいはい。
いますよね。
うん。
本当に同じなんですよ。
うん。
でも、一つだけ、じゃあその三つ同じ持ってて、
うん、
もう一つだけ魅力を持っててこっちがいいって選ぶなら、何ですか。
優しい。
同じですよ。
やっぱ優しい。
いや、同じやつじゃなく、
うん、
もう一個付け加えるなら。
あ、もう一個？
その二人の女性に一つだけもう一個付け加えるならこっち選びたいみたいな。
あー、なんだろう。やっぱ色気かな。
はい、わかりました。こちらの心理テストはですね。
なんでしょう？
あなたが本当に、本当に一番見ている好みの部分なんです。それが色気なんですよ。また下心出ちゃった。このラジオで次々と。だから西川くんの本当の好みは色気持っている人なんですよ。
あ、そういうことか。
そういう風な心理テスト。
は
あ。そう。
なんかそんな言われるとなんか明日から会社行きづらいですね。女性スタッフがみんなあいつは色気を見てるみたいに言われると嫌ですね、なんかね。
しかもね、うん、トーク版ではそのなんか将来はなんか目がなんかこう怪しい変
怪しいみたいなね。
変な人みたいなね。
ああ。
だから色気なんかだからそういう目で見てるんですね、女性。
うわ、もう月曜日来てほしくないな。
やだな。
やだ、日曜日がいいな、ずっと。
やだな。
はい。
そんな感じですね。
はい。
はい、楽しんでいただけたでしょうか、心理学。はい、さて今日の授業で分かったこと、ここで発表します。西川くんは変態。もう変態。もう今日の
公共の電波でディスるのやめてください。
いや、思いました。西川くん、あ、そっち系なんだっていうか。
そっち
系。あのね、この番組でご一緒させてもらって、1ヶ月経ちましたよね。
そうですね。
なんかでもそっちの、そういう方がいいですよ。なんか面白くて。
あ、そうですか。
なんかそういう風に見えなく、本当に、なんか真面目な方ってイメージだったんですけど、
うん、
あ、変態系なんやっていうか。なんか逆にこう気さくに話せるようになります。
あ、ですか。
はい。
なんか、あいつ、むつりだなって言われるのも。
あ、むつり系ですね、でもね、確かに。確かにむつり系だって、
どうせならもうあいつはもうなんかエロが歩いてるってぐらい言われる方がまだ気持ちいいです。
ああ
、あいつむっつりだねとかって言われるとちょっとなんかやだな、
うん、
もう月曜日来てほしくない。
来ますから明日。
じゃあそうですね、
はい、すぐ来ますからね。ということで今日の授業は心理学の基礎知識でした。